TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、いやー皆さん本当に今週もよくぞこの暑い中金曜日までたどり着きました。本当にお疲れさん。今週はきつかったね。
今日も暑かったですしね。
暑いよ
ね。お忙しいんですか？
いやもう暑さでダメよ。某とか某じゃないとか関係ないわよ。
はい。
某は多忙の某ね。
うん。
もう暑いんだ。朝起きて、寝る時から暑いし、朝起きて暑いし、もう外出て暑いし、もう全部暑い。毎回およそ30分、私、ジェンスーと TBS アナウンサー、堀美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側を目指していく、オーバー、そんなトークプログラムとなっております。
はい。
というわけで、関東、梅雨明けでございます。まあ、いろいろね、塩分、水分、クーラー気分なんてラジオの方で言ってますけれども、まあ、オーバーザさんのリスナーの皆さんはまだまだ若いとは思いますが、油断は禁物、熱中症、コロナ、いろいろございますので、ここは気を引き締めて、徳川埋蔵金を探していきたい。
ああ、嬉しいです。今日はメールはどうですか？メールの方は。
全然来ませんでした。
この前のあの、親から言われた一言が、100通超えの、もうどれを読んだらいいかわからないみたいな感じでしたけれども、今回ちょっと本当に。
10通もないっていうですね。そりゃそうだよね。番組終わってからうん十年でございますし。
ね、そうですか。
徳川埋蔵金について知ってることがあれば、はい、もう今頃また番組になってますし、堀さんがお話を伺ったスタッフのところにも耳に届いてるでしょ
う。ああ、そうですね、うん。あの、大元のプロデューサーからメールをいただきまして。
はい。いただいたの？
そうです、うん。あの、当時やっていた、もっとまた違う方から聞いたらね、うん、メールをもらいまして、ギミアブレイクのスタッフ、キャストのみんなが、出ると信じて掘っていました、うん、そもそもの話をします
やばい、インサイダー情報来た20運年越しのインサイダー情報来た。
1990年にアメリカの FBI 超能力捜査官ジム・ワトソンに日本の行方不明者を探させるという4時間特番を企画し、
うん、
生放送をやりました。かなりの高視聴率で湧き立ちました。ただ事件に踏み込みすぎたため警察にお詫びに行くことになりました。
あら、
ということで何かを探せないかと言って始まったのがこの徳川埋蔵金でした。
なるほど、警察に怒られない範囲で。
しかし古文書が出てきたり知的水準がかなり高いシリーズでみんな本気でした。テレビの真骨頂の時代ですっていういいメールが届きました
ありがとうございました。当時の関係者の方
ありがとうございます。ありがとうございました。
そんな中ですね、はい、数少ないメールを送ってくださったありがたい。
ああ、今日時間持つかなこれ。
ね、まあトークプログラム30分ですから本来は。
そうでした、はい、そうでした。
ペンネームピンちゃん信じてるさんですね、はい、なぜペンネームなのかっていうのもあれですけど、スーサミカさん、おはこんばんちは。
こんばんちは。
以前勤めていた会社の同じチームに水戸系のご子孫がいらっしゃって、はい、徳川埋蔵金について聞いたところ、あるわけないじゃん母と軽くあしらわれました。そんなのあったらとっくに使ってるよとも、
うん、
そのご子孫は結構な本筋の方らしく、身につけているものすべて明らかに平民とは異なり、会社員としてのサラリーとは別次元の金銭感覚で生活されているようでした。もちろん慶応見たかい。しかし実は存在してご子孫たちも見つけられない可能性もありますが、ふふふふ。梅雨明けし暑い日々ですがご自愛くださいというですね、何の情報もない情報が来ました。
群馬ドリームドリームダメだったが、はい、なんかやっぱりこういう時あれですね、なんかあのみんな夢を語れない体質になってきてますね。
いやそんなことないよ、そんなことみんなドリームはあるよ、う
ん、本当ですか、うん、バクになれないんですかねみんなね。
夢枕立たない立たない
ちょっといいですか、
はい、お願いします。次のメール
いいですね、こういうなんかあの
粛々とメール読んでいく、
うん、3回くらい読んでもいいんじゃないですかね。そうですね、スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。自分の年齢がパッと出てこない、きっと42さんからでございます。私は赤城山のふもと、 糸井重里さんのご実家と同じ町に住んでいます。事実かどうかは分かりませんが、らしいよと自分で聞いています
らしいよってことで、
ね、もうあの糸井さんの存在自体がね、うん、そういうことなので、毎日赤城山を見て生活をしていると、糸井さんが徳川埋蔵金を探したのは地元だからだろうなと感じます今回メールをしたのは徳川埋蔵金についての情報を持っているからではなく、掘る際にお手伝いできればと思ったからです。体力に特別に自信があるとかではないのですが、とにかく赤城山の近くに住んでおりますので、すぐ合流できるかと。
いや、おばさんご助会ならではよ。お手伝い行きますけどっていうね。エプロン、は
い、
エプロンしてきてくれるもん、多分。
おはぎ持ってきて。
おはぎ持って、皆さん、お茶は何人ですかつって、休憩、休憩、また休憩。我々の休憩は長いよ。
みんなで初日の出見ようよ。
いや、だからそれご来光じゃないんだからさ。ご来光じゃない。夜中は掘んなくていいんだよ。おばさんネーム、裾野は流し赤城山さん。これまたですね、ちょっと情報が、の軸がぶれてきてましてですね。私は生まれも育ちも、現在住んでいるのも、糸井重里さんの出身地、群馬県前橋市ですが、徳川埋蔵金について知っていることは、ブロードキャスターの企画で、糸井重里さんが赤城山に穴を掘っていたということだけです。埋蔵金とは全然関係ないんですが、中学の先生が授業中の雑談で糸井重里さんのご実家の場所を教えてくれたことをよく覚えます。糸井重里さん情報が集まってきちゃったんですよ、だんだん。
もう情報が枯渇枯渇して
。糸井さん情報ではなくて埋蔵金情報が欲しかったんですけど、
もうちょっと確かな感触が欲しいんですけど、
そのここに埋まってるらしいとかね。
いや、わかんないね、うん、そこからそこから来んのかな。
ねえ、
そこから悲願が。
わからんよ。
やっぱ私も TBS の悲願をやっぱ。
そうそう。やっぱ叶えた社長賞欲しいじゃん。あとですね、俺はここにあると思うっていうですね、最も募集してないやつも来ました。これ面白いんで聞いてください。俺はここにあると思うよって。見立てはいいんだよっていう。
生産美香さん、スタッフの皆さん、こんにちは。ロロノアと申します。もともと東京出身ですが、結婚を機に静岡県浜松市に転居して早3年です。もうなんかおかしいです。
おかしい。もう群馬のグロ字も出てきてないじゃん。
もともと東京です。なんで語る徳川埋蔵金。
いやでもこれ意味あんの、ね、読めばわかる、読めばわかる、意味があるの。静岡っていうところでピンとくる人もいるよ。
あ、そうだ。
テレレ。
前回の配信で徳川埋蔵金の話でいろいろ記憶の扉が開きましたのでお話しさせていただきます。徳川埋蔵金発掘はギミアブレイクの初回放送から心をつかまれ今でも大好きです。堀井さんが当時の関係者に聞いたように、家康が集めた200兆円の金塊が大政奉還の江戸城無血開城の後、官軍が金蔵に踏み込んだところ、蔵の中は空っぽだったというのが通説なんですが、埋蔵金説支持者は当時の勘定奉行かっこだったかな
だったかな、勘定奉行だったかなだったかな、いいんだよ、おぼろげな情報でも構いませんって言ってたんだもん私たち。いいんですよ。
だったかな、
うん、だったかな、勘定奉行だったかな。
小栗光介之助が利根川経由で赤城山に金を運んだということで赤城山を発掘していた経緯があります。もちろん水野家の古文書と望月さんたちの努力もあると思います。ちなみに望月さんというのは糸井さんプロデュースのゲームソフトマザー2で埋蔵金を
発掘した。また糸井情報に、また糸井情報になってた。
やっぱりどうしても世の中糸井さんに行っちゃうんだよ。
マザー2
ずるいよ。伊藤さん、
伊藤さんだ、伊藤さんだ、伊藤さんだよ。
マザー2で埋蔵金を発掘しながら主人公を助けてくれるモッチーというキャラで出てきます。さあ ここからが本題です。
おっさん話しなげよ。
みんなさ、
いいよね。
ここからが本題で、家康公は遺言で久能山東照宮に埋葬されてから1年後、日光東照宮に移されたというのが定説ですが、
通説の次定説来た。
僕が思う、
デレレン、
徳川埋蔵金の在りかですが、埋蔵金の在りかはズバリ日光東照宮の奥宮の下です。僕が思う在りかです。実は童謡かごめかごめは埋蔵金の在りかを歌っている歌なのです。
か
っこ都市伝説好きには超有名ですが、ちょっとここで都市伝説好きの通説を採用するのもどうかと思うんですけど、細かい歌詞の符号の一致は割愛しますが、最後の後ろの正面だあれは江戸城の真北に日光東照宮の奥宮が配置されていて、霊廟の正面が真南を向いているんですと、まあいろいろこじつけられる要素はたくさんありすぎてうまくまとめられませんが、だらだらと長くてしなってしまいました。ということで、僕が思う徳川埋蔵金の在りかは日光東照宮の奥宮の下ということで、今ここに赤城山は埋まってない説出てきました。
ました。
最高。
群馬の方からね、やっぱりこれメール多いんですけど、
いいよ群馬県人、ちょっと欲が出てきた。いい、う
ん、群馬在住の42歳女性からです。先週は地元赤城山の徳川埋蔵金の話が出てびっくりしました。確か幕末の倒幕間近に薩長に捕らえるくらいなど金を返したという伝説だったと思います、うん。私だったら赤城の大沼に沈めます。
私だったら来ちゃったから。
最高最高。
私だったら
埋蔵金の情報ではありませんが、地元ならではのエピソードはもう終わっちゃった、もう終わっちゃった。しかも前いただいた情報が私だったらどこに埋める。
どうしますこれ。
テレビ放送時、穴を掘る職人たちが、掘ってんべえ、掘やってんべえと群馬弁丸出しだったのを父親が恥ずかしいと嬉しそうに大笑いして見ていたのを覚えています。番組終了後、掘った穴が放置され、ゴミの埋め立て地にする噂がありました。埋蔵金は見つからないし、穴は残るしで、あまり良いことはありませんでした。その穴を結局どうしたのかは記憶にありません。またテレビ企画で掘るなら終了後ちゃんと埋めてほしいです。もう地元からの切実な声来たよ。TBS、ね。
掘るなら埋めて。
掘るなら埋めろ。掘ってんべえ、やってんべえっていうのがね、どういうイントネーションなのかわかんないですけど、
ちゃ
ん
と
埋めてんべえってことですよ。
本当に秒速で過ぎていったね、とか。埋蔵金ブーム。
堀さん、まだお得情報が載ってんです、このメール。まだお得情報があるんです。短い中にいろんな情報が。話は変わりますが。
変わりますが。
おととし、北海道の網走へ旅行したとき、
北海道、
地元の方から、アイヌ埋蔵金の話を聞きました。マジ？北海道の各地に言い伝えがあるそうで、今でも趣味で掘っている名物おじいさんがいるそうです。まだ見つかっていないけど、翡翠が出るので、良いお小遣い稼ぎになるそうです。梅雨明け以降、猛暑続いておりますが、ご自愛ください。ということで、徳川から北海道アイヌ埋蔵金にですね、
あるね。
話は移りましたよ。ね、200兆。
色気が出てきたね。
色気が出てきた。つまり、各地に何らかの金が埋蔵されてるってことですよ。埋蔵
金があるってことですよね、うん。そうですね。
そう。
ちょっとでもこれは、本当徳川埋蔵金はちょっと、壁が多少高かった。うん、やっぱり。
そうね。
うん。
まあ、でもさ、ちょっと聞いてくださいよ。100万円。
うん。
家のどっかに隠さなきゃいけないって言ったらどこに隠
す？ああ、それね。それね。
うん。まあ、帯、
してくれよ。
帯1個ですよ。うん。だ、意外とどこにでも入る。
いやー、これね、これどうします、どこに隠します
でも、マルサが来るんです、この後。で、100万円は絶対見つかっちゃいけない。てれれれれれってれれれれれれれ来るんですよ。
どこに入れようかな、どこに隠します、
これね、マルサは大体みんなわかってるから、どこにみんな隠すか。だから冷凍庫とか、うん、なんとか靴箱の裏とか多分ダメなの。
ダメなんですよね。うん、
飾り移動みたいのもダメでしょ、うん、奥に部屋があるやつもダメでしょ、そうよね。
だ兄弟、なんとかの裏は全部多分手でこうパッパッパッパッパッと触られて終わっちゃうと思うのよ。でしょ、
あのなんか置物の中とかもダメね、人形とかね。
絶対ダメよ、みんなそれ。
あなたのお父さんどこに隠そうとしてたの？隠してないと思う
けど。あのね、あのこれ生きるとか死ぬとかには書いてるけど、うちバルサ来たことあんだよ。
子供の頃さ、
でもちょっと隠しはしないけど、こう考えたりとかするんじゃないの、やっぱり。
いや来たんだよ本当にマルサが。マルサだって知らなかったけど当時。
はいはいはい。
で完全に濡れ衣だったんだけど、あの、うん、結局何も見つからなかったんだけど、まあ、うん、個人事業主じゃなくてその個人商店のさ自営業者が儲かってた時代があったじゃん。
うんうん、
で当時納税が少ないみたいなことで来たらしいんだけど、私子供だから、小学生だから、そんなこと知らないわけ。うん、ある日突然、3人家族の家にたくさん大人が来るから、もう、立ち上がりしちゃったよ、私。もう、うほ知らない大人がたくさんいるよ。で、朝から家にスーツのおじさんが5、6人もっとかな来て、全部ひっくり返してやってるわけよ。でもなんかさ、私としてはお客さんが来てめっちゃずっといるから嬉しくてさ、何してんのみたいな感じでこう、どこから来たのみたいな感じで言ってるわけだけど、でもすごかったせいだ。その前、あと母親にあれマルサだったのよって聞いてゲラゲラ笑って、
うん、
で、したら何がすごいってなんか、家の電話がかかってきたんだって。で、それで、なんか、かかってきた電話が、母親の兄弟かなんかからで、まあ、あんま聞かれたくない話だったからって言って、うんうんうん、その電話がさ、別の部屋にもあるから、そっちに内線回して、うん、別の部屋で話してたんだって。
うん、
そしたらガサッと音がするから、はって後ろ見たら、後ろ、扉の後ろから、マルサがずっと電話してる母親を見てたんだって。怖い！
いや、すごいね。でもあの人とか、徹底してますよね。うん、マルサもそうだし、なんか、うち、近所で殺人事件があったんですよ。
う
ん、
そう、さらっと言うね。さらっと言うね。
まあまあまあ、近所って言っても、まあ、ちょっと離れてるところでね、うん、殺人事件があって、で、うち、入り口に、その、なんと、カメラ？
はいはいはい。
玄関のところにカメラがついてるので、うん、なんかそれを見せてくださいって。
防犯カメラね、
うん。で、来たんですけど、何人か警察がやっぱり来るわけ、うんうん、多分なんかその管轄なのか何なのか分かんないけど、うん、3人ぐらい来たのかな、あと記者の人も来たの、うん、いっぱい、それ見せてくれませんかって、うん、なんですけど、なんか一人男の人でなんかめっちゃ大学生みたいな人が、うん、やっぱ刑事だったんだけど、うん、本当に大学生みたいな人が普通にピンポンってなんかパーカーみたいなの着て、うんうん、でなんか警察署のを私に見せるときもなんかパーカーの奥からこうやって見せるの、う
ん、あ絶対嘘じゃんそれ。
いやでも違う、多分だからあれなんじゃない、
偽物だよそれ。
いや本物が姿を偽ってんじゃないの。
えどういうこと。
え本物があんまり警察官っぽくしないでうろちょろしてんじゃないの。
そうなのかな、
わかんない。
偽物だよ。
へ
犯人かもしれない。
怖い。
100万どこに隠すんだからね。ペットとかもダメだよ。ペットの服の中とかも多分。で、とにかく、宮本信子が探しやってそうなところはダメなの。玄関入るでしょ、うん、靴箱ダメ、うん。スリッパの中とかもダメ。うん、物置ダメ、うん。階段とかもダメだし、
うん。
額の裏とかも多分ダメだよね。
ダメでしょう ね。そりゃね。一番ダメだよね。
額装しとくってのはどう、
あの、貼っとくってこと
ですか。そうそうそう。一万円札を現代アートみたいにバーってでっかい額に、ゆきちだー100万貼っといて、それをなんかこう。
天井元暮らしみたいな。
そうそう、それじゃ、それ東大、天井元暮らしじゃない。東大東大、それ。天井元暮らし
みたいな。それなんだっけ、天井なん
で、バーンって貼っとけば、ああ、こういう絵画なんですね、みたいなさ。
ああ、そうね。
そうそう。
まあ。
見せる収納しかないよ、これは。
そうですね。
隠す収納は絶対マルサに見つかる。
だから隠すってもう人のなんかその想像の範囲でしかできないから、やっぱり人は見つけられますよね。
うん、うん。だ見せる収納、やっぱりその、なんて、100均とかでなんか買ってきてこうさ、見せる収納みたいな感じで、やらないと多分、
う
ん。
そうですよね。うん、だから隠してもらうときは、あとはやっぱ人間の想像は人間見つけちゃうから、うん、全然違うものに隠してもらうってことですよね。動物とか。
動物とかに、
うん。
穴埋めたりするやつね。
そうそういうこと、そういうこと。
はいはいはいはい、
ね。
じゃ賢い何かを持っていないとね。
そうですね。
どっかに細かくやればやるほど見つかっちゃうんだろうね。
そうだね。
うん、あとは目に入ってるのにそうと気づかないっていうカメレオンスタイルじゃん。
うんうん。
やっぱり。
うん。
だから全部白く塗って壁に貼っとくとかそういうことでしょ。
そうですね。札は難しいよね。札、
でも
札はね、
玉の方が難しくない？
そう、うん、金塊とかの方が
良くないですか？金持ちはそうよ。昔さ、よくマルサが見つけた、こんなとこに隠してましたみたいなさ、番組ございませんでした？
ありました、ありました。ね。
こういうとこに金塊が、まあ、ごそっとありました、みたいなね、うんうん。納税しない人たちが。
うん、
でもまあ、
あったね、
早く、それぐらい、隠すぐらいの金塊が買えるようになりたいですけど。
そうですね。ね、
どこ隠すかな、うん、まあ、額装。あとは白く塗って壁に貼る。
うん、
あ、あの、七夕みたいにしちゃうの？
ひらひら短冊みたいにするってこと？
そうそうそう、ああ、願い事ですね、みたいな。
こんなブルジョワよ。
なんだろうね、
うん。
あ、思いつきました。1万円ずつ、茶封筒、白封筒に入れます。はいはい、それを100作ります、
はいは
い。で、いろんなとこに入れておきます。
うん、
そうすると、うん、あ、なんだこの封筒は、あ、1万円か。
あ、
なんだこの封筒は、あ、1万円か。
あ、なるほどね。
それ、集めると100ってのはどうですか？
なるほどね。いいですね。
これ私。
隣の人に預けとくのはダメ。
いやいや、だからご近所付き合いとかを利用しない方法でお願いしますよ。本当に。ねえ。それ仲いいの知ってるけど、吉田さん家にちょっと持っててもらってってことでしょ？ねえ。初迎えの吉田さん家にみたいな、そういうことでしょ？
いやー、まあでもね、そんな隠す必要もないですしね、私たちね。
うん。うん、私たち徳川じゃないからさ、うん、まあでも200兆持ってたら隠すよね。200兆持ってて納税するって結構いいな、勇気だよね。
そうですね、うん、税金高いんでしょ。そう、だって
多分 40% 以上でしょ。
そうですよね、う
ん、まあ所得税なのか何税なのか相続税なのか分かんない。徳川からの相続税超嫌じゃない？払いたくない。だってそんなの払えるわけないじゃん。なんか売ったりしないと絶対現金用立てできないでしょ。
そうですね、
うん、だからやっぱり徳川の子孫じゃなくてよかったってこと、
うん、そうですね、うん、
あの、その子孫の人の話であったけどさ、
はい、はい。
ありましたけど。
ちょっと今日はね、メールが本当に、あの、
いいんですよ。コーヒーもあっていいんですよ。
申し訳なくてね。うん。
一方、私はですね、
はい、
先週に引き続き、首はありますっていう、埋蔵首の話をしたいです。
はい。
はい。あの、先週ね、皆さんにお話しして、はい、埋蔵金はあるかどうかわかりませんけど、首はございますって話をしましたけど、うん、あれからも私ずっと掘ってるんですよ。私の首は赤城山っていう呪文を唱えながら。うんうん、したらどうよ、首伸びてきたでしょ。
すごい、すっごいはっきりしてます。
で、やっぱり、わかったんですよ。あの、体を痩せるより、首を掘った方が、
すっごい、なんかちっちゃく輪郭はっきりしてます。
見た目がスッキリするんですよ。人は上半身しか見てないって話も前回しましたけど、我々みたいな仕事してると特に写真撮られたりするのはそうですけど、まあ、オーバーザさんリスナー世代は絶対に首は埋まって、だから、埋蔵金なんかよりも、己の首を掘った方がいいと思う。
そうですね、はい。う
ん、
で、いや、あの、はっきり見えてきました、輪郭が。
見えてきました。ね、全然、もう徳川よりよっぽどし、首はあります。
目もはっきりしてます。今日。
でるるるるる。
あんた眉毛もあれ、そのブローなんとかずっとやってるでしょ。
やってるよ、うん。ブローラミネーション。
すごいね。
もうどんどんどんどん。
進化してますね。
もう、新しい私に。
いいなぁ。毎日綺麗になっちゃって。
あなたさ、あなたさ、推しが見つかんないって言った話どうなったあれね。ねえねえねえねえ。ねえ、あれどうだった？
え？推しね、見つかったんですよ。
見つかったんですよね。
推し
意外と、意外とね。
本当にね、私はなんと推しを見つけたんです。
ついに来ました。
ただ、その推しは石だったっていう話です。
推し地蔵偽地蔵に続きですね、地蔵だったんですよね、推しがね。
地蔵じゃないよ。地蔵じゃない。推しは石だ。なんつうの、庭石みたいな感じ。
どういうこと、どういうこと、どういうことね。もうちょっと
別にそんな孤独をなんとかみたいな、うん、こう、そこに存在してるんです。だから、ちょっと若干こう、月夜に、あ、私が庭なら、この石、月夜に照らされるのかなって思う瞬間あったんですけど。う
ん
う
ん、何言ってんの、どんな例えだよ。うん、
けど、なんていうんですかね、あの、びくともしないっていうのが石ですよね、やっぱりね。
まあだから、塩対応されたってことですよね、端的に言うと。ね。 推しが見つかったはいいが、推しの愛想が悪く、塩対応されたってことですよね。
あのね、やっぱりね、推し、石っていうの、
ね。石と推しが一緒になっちゃってるね。
あの、床の間に飾って、やっぱり庭に佇んでるだけでいいんだなっていう話は分かりました。うん、
よくね、
はい、
あの、私も未だ飽きずに推し活はやっておりますけれども、まあ、そのジャンルの詳しい方っていうのと仲良くなって、はい、いろいろと教えていただいてるんですけれども、
はい、
あの、その方を見てるとですね、
はい、
もう、鑑賞の方法が、
はい、
もう水石。
あ、水石、はい、水の石。
と書いて水石。
あ
の、盆栽の上を行くというですね、あの、究極の趣味、水石。
水石。
もうね、ただ石をめでる。
わかる。
やるとしたら、なぜるぐらい。
あの、なんて言うんでしょう。あの、やはり植物というのは、水やりも必要ですし、うん、天気も必要なんですけれども、うん、やっぱ石というのは、あの、そこに感情は伴わないんです。
ただ、あるだけ。
ある。存在するだけ。動きもせず。
変わりもせず。その代わり、
何も求めず。
枯れもしないんですよ。
そういうことです。それが石です。
そうなんです。私、水石っていう趣味のことを知ったのは、うん、
よく知ってたね、水石。
これがまたね、13年以上前に、
はい、
だ35ぐらいで付き合った男の男が、ちょっとごましゃくれてたんですよ。で、まあ、お茶を習ったりとかいろいろやって、
はい、
その中でですね、
はい、
あの、突然デートで水石の店に連れて行かれまして、私。石がダー並んでんの。銀座にあんだよ。銀座にあんだよ、石が並んで。でもマジで私がその辺で河原で拾ってきたみたいな石が、十何万とか二十何万とかするわけ。
そうです、そうです。
待って、って言って私、はい、何、もうそれこそギミアブレイクですよ。
はい、
何、どこに来たの、私。
うん、
つったら、いや、これ水石っていう趣味だよ。
うん。
へへ、みたいなが。いや、そんな、いい人でした。はい、あの、言われて、待って、って言ったら、とにかく石に宇宙を感じるんだ、みたいなこと言われて。
はい。はい、
ああ、なるほどって言ったけど、全然わからなかったわけ。何言ってんだろうと思いながらもですね、見ていて、そしたら、はい、まあ、結局その、盆栽っていうのが私たちが知る限りの一番辛抱強い人が、やる、まあ、いい意味でのわびさびの趣味だと思ってたわけですよ。だけど、盆栽ってのはよく考えたら、長い時間をかけつつも、
はい、
自分の好きなように形を曲げていったり、
そういうことです。
することじゃないですか。はい、そこに、恣意がある、
は
い。
そうなんです。
意志がある。
そう。結局、献上しちゃうんです。献上後の献上です。うん、へりくだったり、敬ったり、うん、そういう、敬語みたいな、こう、要素を含んでしまうんです、うん、どうしても。
あと、やっぱり、盆栽と自分の人格の境界線が曖昧になってくるよね。
そうですね。
なぜなら変わるから。
そうですね。変化してしまいました。
変化してしまうから、自分の水やり一つ、
はい、
針金の向き一つで変化してしまうから、で、そうするとそこにどんどん高い価値をつけるわけですわ。
そういうことです。
それって結局イコール自分の価値なんじゃないのみたいなことになっていくわけですよ。
求めたり求められたり、
そうです。
っていう話になってきます。
必要とされてるって思っちゃうわけ。
そうです。そうするともう全てくだらなくなってくる。
本当そうですよ。本当。でも石は一方石は何も足さない、何も引かない。
そうなんです。
まるで山崎。
本当に結局人っていうのは、石の下に潜るわけじゃないですか。
何それ知るときの話でしょ墓石の話はしてないよ、ミカちゃんね。
やっぱり、そこに潜っていくわけなんですけれども、うん、その、
去年何歳我、石の下に潜るってことね。
そうなんです。
看板
だから、うん、やっぱりその、不動であること。
はい。
はい。
変わらないものとどう対峙していくかってことなんです
よ。そういうことを私今、求められてる。
それが塩対応ってことでしょ手振っても振り返してくんないってことでしょね。でもすごい自己鍛錬にはなると思うよ。やっぱり、推し活の最大の。
最たるものですかこれ。
そう思います。推し活の最大限の一番危ないところ、一番危ないところってやっぱり、はい、推しと自分の人格の境界線が分かんなくなっていくっていうか、その、どうにかなるものだと思ってしまうみたいなことがあるわけじゃないですか。そんなわけ絶対ないのに。やっぱそこは、はい、キャラクターではなく人生を背負った一人の人間であるっていうことをどう尊重するかっていうところにその人の生き様が出ると思うんですけど、相手が石だと、
はい、
そうするしかないわけで、
そうい
ということなんです。
ということで追跡を始められた。
そういうことなんです。ですからあのなんて言うんでしょう、そこにその石の存在をどうっていうことじゃないですね、うん、あの分かっていただけるか分からないんですけれども、月に照らされた時にその光を共有するっていう
ちょっとね、ちょっとね、ちょっと分かんない、もうちょっと、もうちょっと、月に照らされた時に、
その
石がね、
うん、はい、
同じ光を私も浴びていると
そう、そう、それが、あの、推し活になります。
枯山水、華々しいね。
本当ありがとうございます。
いきなりそっから行ったか。
そうです、身じろぎもせず、うん、はい、電源は入らない
電源の入んない推し嫌だな。ずーっとだって、
まあ、でもね、
さもうさ壊れたペッパー君ってことじゃんそれね。
ペッパー君もソフトバンク撤退してるしね
そうそうね、壊れたペッパー君が家にあるってことでしょ
そういうことです。まあ本当に私もあの旦那さんいますから、旦那さん大好きですよ、うんうん、でまあ推しって楽しそうだなと思って、まあいろいろ自分で工夫していろいろこう
考えてみたんだよね。
アンテナを張ってちょっとこっち行ってみようかな、バキューみたいな、こっち行ってみようかな、頭みたいな、そういう感じだったんですけれども、はい、あのついにこのなんていうんですか、静止っていう静止の状態で、あのの推し活っていう活動にのステージに入りました。
あの二次元三次元っていうことよく言われますよね、
はい、
3次元の推しとか二次元のアニメのねキャラクターだったみたいな、はい、まさかの無機物っていうね、
そういうことです、うん、勝手に私が動いて勝手に地滑りしていくっていうパターンです。
なるほど、で、はい、月の光をだから、ただ石はね、はい、何があってやっぱりこう、はい、正面で見た時と、後ろから見た時と表情が違うわけですよ、
はい、そういうことですね。
そこを楽しむ。
そう、光。
光。
光です。
そこで月。
月の光によっても違いますでしょう。
で、これ自分が正面だと思ってたところが正面だと思ったら大間違いだった話ですよ。それ自体があなたの思い込みだ。そこに傲慢さが出る。それは正面かどうかの問いですわ。我々の推しは楽ですよ。目鼻口がついてますから。どこが正面か大体わかる。でもあなたの推しは無機物の石ですから。ここが正面だと決めたんだとしたらそれを信じるしかない。その問いには誰も答えてくれない。
あった男はつらいよ見た最近
でーてれれれ見てないよ。
トラさん
トラさんだよね物を見つける詐欺師ってことでしょ
まあ本当にそういうことでですね、うん、あのまあ何はともあれ私はちょっと先を急いでるんで、
うん、本当そうですね。やっぱり60、70、80っていうところを考えたときに、はい、早くも
先を急ぎますので、うん、ちょっと皆様とはまたこのステージが
ちょっと泣いてるの
なんて言うんですか
席別の
そうですね、はい、ありがとうございます。このスタイルで行かせていただきたいと思ってます。
た、ね、はい、だその月夜に照らされた推しの輝きについては私たちもたまには共有していただけるんですよね。
あ、
こんな風に綺麗でしたとか。
そうですね、うん、ただそれは蜃気楼に近いものがありますので
幻覚？幻覚なの？ね、何を信じたらいいの？
もうあの私のなんつうのもう想像の世界ですね。そうなってくると。
そうですね。はい、まあでもそこをイマジネーションで足していくっていうことが、まあ枯山水であり日本のわびさびであり、
はい、
借景から大きな景色を見るっていうことでもあるんだと思うんですよ。
はい、いいこと言いました。大きな景色、借景からの、あの、私が今、あの、なんていうの、私の石は今ですね。
何で私の石は今
私の石は今、路傍の石ではないんですよね。
違う。
あなたがおっしゃってた、その、うんうん、パワーストーンとか、うん、その、小さな、その、まあ、無能の人でいうところの川べりから集めてきた、うんうん、はい、あの、こう無造無造の集合みたいなものではないんです、う
ん、ないんですね、
うん、はい、に庭石のイメージなんですね。
なるほど。
そこに、う
ん、ドスンと
ドスンと
存在感はあると。
そう、
誰もがふと目を止めてしまう。しかし誰とも目が合わない。なぜなら1だからねえ堀さん、
どっち正面
ね
わかんないっていうものなんです。
ちゃんと直に聞く。楽しい、その推し活楽しいねえ
欲しくない もう秒でないなと思ったわ。秒あないないないないないって。いつもそうなんですよ。だからいいなと思う人が、うん、いても、うん、ほら綺麗になるのって大事じゃないですか。
その人のことを思ってね。
そういうことです。うんうんうん、まあ、あの何度もこのあの旦那さんのために言いますけど、うん、別に旦那さんがどうじゃなくて、はい、なんか
平和にときめきときめき、
はい、平和に幸せに暮らしてますよ、うん、毎日、うん、暮らしますけれども、なんかそうときめき、うん、いわゆるね推し活におけるときめき、うん、
分かるよ、
綺麗になるじゃないですか、うん、やっぱり。そうなんです。努力してみるんですけど、一瞬にしてね、過ぎ去っていくんですよ。どれもこれもが。
これでもさ、科学的に何の証明もされてないのかされてんのか知らないけどさ、確かに、まあ私たち子供の頃からそうですけど、誰かにときめいたりとか、した、はい、憧れたりした時に、出せないなんかこう、ホルモン的なのありますよね。はいはい、
の伸びしろみたいなものがそこがギュンと、う
ん、普段はさ襟巻きトカゲみたいに閉じてんのよ。例えが古いよ。襟巻きトカゲの襟みたいに閉じてんの、ペシャンって、でピョンピョンピョンピョンって歩いてんだけど、そこにときめきがあると伸びしろがこうバーッ、襟巻きトカゲ
バーッっていくから、本当にそうなんですよ。
あれ自分で出せないの本当悔しいね。
そうですね。
でもはっきりわかるもんね。あの子綺麗になったとかさ、
そうですね、
輝いてるとか
さ。で、それがやっぱ365日でもダメなんですよ。
なるほど。
効果は発揮しないんです。
うんうんうん。
もう本当に、なんか、申し訳ないようにずっと今言ってますけど、弁解みたいに。うんうんうん、やっぱり。
また旦那の話、ね、また旦那に弁解の時間旦那に弁解アワーね。
旦那さんと365日って楽しいし、うん、あれですけど、じゃあ365日比例して綺麗になっていくのかって、そういうことじゃないじゃないですか。
慣れちゃうとね。
そう。
家族
になっちゃうから。いや、慣れて、毎日しん、毎日ドキドキしてますけど、でも、365日綺麗になっていくかっていうと、それは違いますよね。うんう
ん、まあ、やっぱり、ありますよね。恋をしたりとか、ときめいたりした時のあの。
そうですね。
あれは不思議だね。
ねえ、あなたもギュッと、ギュッと来る時ありますもんね。
私はもう本当にもう、で、女装の域で行きますから。
どうですか、最近は。
最近は推し活はしてますよ。うん、推しは、いろいろ、ただ、あの、最初の頃はやっぱりそのキャラクター消費だったりとか、ひたすらにこう、テンションを爆上げしたりとかしてましたけど、だんだん落ち着いてきて、人として、うん、活動を尊重したいなと思いながらも、やっぱり、端々で自分の傲慢さが出ることを、こう、確認しながらですね、うん、ただ応援したいという気持ちには変わりがなく、粛々と応援しておりますよ。ちょっとね、本当に、なんていうんですか、心配なこともあったりするんですけど、うん、まあ、心配なこともあったりするんですけどって言われてもね、って話だと思う、向こう。でも、私さ、今日さ、怖かったと思ったんだけど、長峰さんと喋ってて、
はいはい、
長峰さんお相撲ずっと好きじゃん。で、一番最初に私、長峰さんに会った時に、お相撲の話聞いた時に、力士を心で育てるんです、スーさんって言われて、ちょっとピンとこなかったのよ、その時。心で育てるんです。私が今心で育ててるのは、この力士とこの力士です、みたいな話をしてて、あ、そうなんですよ。だすごくお好きなんだなってのはわかるし、大事にしてるんだなってのはわかるけど、感覚的に心で育てるっていうのがわからなかったんだけど、
今、
わかる、
う
ん。心で育てています。
どういうことなんですか？
心で育てるっていうのは、私なりの解釈で言うと、はい、応援をすることではあります、うん。だけど、実際に自分の応援をすることが、対象物に直接の影響を与えるかどうかはわからない、
はい。
だが、しかし、はい、何かしらのこの、自分の思いとか、応援っていうものが届いてほしいという気持ちはあるじゃないですか。で、それをどうするかって言ったら、心の中で、はい、その対象物を育てていくしかないわけですよ。ただそうすると現物との乖離っていうのがどうしても出てきますけれども、そこに関しては踏ん張る。
はい、
土俵際で踏ん張って、
はい、
で、自分の心で育てた力士っていうのと、目前の力士、現物の力士っていうのが、力士というかまあ対象物ですね、ファンである相手っていうのが、足並みが揃ってきた時の喜びといったら、
うん、
これ以上のことはない。
うん、
そして、やっぱ自分と対象物、が完全に別人格であるっていうことをある種もう肝に銘じた末のことでもあると思うんですよ。その心で育てるって言い方は、あいつは俺が育てたって業界の人よく言うじゃないですか。まあ一人でもそういうこと言ってる人が多い人が一番売れた人だと思うんですけれども、そうじゃないわけですよ、
はい、
自分の影響力っていうのはそこまではないっていうのは分かった上で、それでも 心の中で、目で育てていく、応援していくっていう、ある種の、なんていうんですかね、こう、もう達観した人の、やり方だなと思って、で、なんか、別の、おたかつしてる、推し活してる友達と話をしてたんですけど、なんか嫌なことがあって、こうこうこうで、自分の推しが、こうこうこういうことをして、すごく嫌だったと。もうどうしようかな、私っていう話をしてたんで、私は、何々さん、絶望してからが本番ですよって言って、まあ人を応援するってそういうことじゃないですか。ただ自分じゃないんだもん。自分じゃない人が、自分の思い通りになるわけがなくて、絶望してからが本番だねっていうね。
いい言葉。
本当に。
推しは、推し活は本当に言葉も育てるね。
本当ね。でもすごいね。堀さんでも、会った瞬間から絶望だもんね。そっいきなり本番スタートでね、リハゼロだったもんね。なぜなら相手は1だから。そんな私たちはですね、今ですね、お互いを応援する動画を見ながらですね。
あ、そうそうそう。
やってるんですよ。へこんだ時には戦ってる人を見て強くなろうと、
もう本当に素晴らしいですね。
やばかったでしょあれ。
はい。デビルマサミ。
2021年にデビルマサミの試合を見て私たちはもう
最高ですね。
興奮し上げてるんですよ。
あなたよくあの試合を私に送ってくださいました。
いや、やっぱりね、我々ぐらいの年齢の、あの人間がですね、なんとか前を向いて頑張っていく、そして自分なんかちょっと後ろに引っ込んだ方がいいのではとか、こうやって言われちゃったけど、うんってうなずく方が大人っぽいので、大人の振る舞いなのではとかね、思ったでも何クソって頑張んなきゃいけないみたいな時に、デビルマサミですよ。
そうでした。広田さんとの、
広田さくらさんとですね、鬼パワーボム新人失神というですね、97年の後楽園ホールです。私この時ヒップホップ聞いたの、97年の時めちゃめちゃね、ニュースクールとかの、まあ、あの、オールドスクールも含めて、こう、ヒップホップ聞いたのすっごい、いい時代だったの、ヒップホップ。だけど、ニュージャックスイングも聞いてたかもしれない。だけど、全場見てればよかった。
素晴らしかったです。私もこの時はやはり、妊娠をしたり、悩んだり、そんな時期でした。
これ、あの、
全場見てればよかったです。
ほんと全場見てればよかった。マジで。あのね、97年に全場見てた人メールくださいって。
あの、
またね。
本当に、なんて言うんですか。やっぱりあの、デビルまさみさんが、まあ、こう、あの、受け止め方は素晴らしいですね。
そうなの。でね、やっぱり人との向き合い方ですよ、あれは。
本当に学びますね。
やっぱ前者で何を学ぶって人との向き合い方ですよね。
ね。でね、ひろたさんもかかっていくんですけども、
そうなんですよ。
でまたセコンドでついてる、その長与千草、これが素晴らしい。
本当にね、
本当に
本当見せますよね。これね、公式動画がちゃんと上がってますんで、1997年1月19日後楽園ホール、デビルまさみさんとひろたさくらさんのですね、試合よかったら見ていただきたいんですけれども、一部抜粋されてますが、ちょっとですね、あの叩いたり投げ飛ばしたりが苦手な方はご遠慮ください、少し刺激が強いということもあるかもしれませんけど、我々はデビルマサミになると、ついこの間まで私広田桜気分だったんですよ。
そうでした。
広田選手気分で、何にでもこう向かっていくぞっていう感じだったんだけど、もう気がつけば、その向かってくる人たちはどう受け止めるか。
そうだね。
本気で受け止めるってああいうことですよ。
そうだね。
ただ思い通りにはならないよという現実を教えてあげるのも、
そうですね。で、なんかこう、やっぱりその石の話じゃないですけど、デビルさんもそのリングの上でこう方向を変える、その、やっぱりこう、なんて言うんでしょう、見られることを意識するっていうか、
いろんな方面、石をね。
そうなんです。ね、あの、対広田さんではないんですね。
おっしゃる通りだと思います。
おめでとうございます。
本当に。
10分見ただけで本当語るなって感じで。
私、30分しか見てないですから。わかります。これもあの、本当おっしゃるとおりだと思います。何を今あなたはしているんですかって話ですよ。
そういうことです。それを、だから、その周りの観客にも全部見せてあげるっていうことなんですね。
そうですよ。お金をもらうってそういうことですよ。
そういうことですね。
まあまあ、本当にね、プオタが聞いたらビジネスするから。でもなんか見たんでしょ、他に。
見ました。だから、デビルマサミさんの一連のやつを、長与さんとの対戦とか、まあ、ヒロタさんシリーズもいっぱい見ましたし。ヒロタ
さんね、ヘナチョコって言われてね、頑張ってたけど。
その辺ずっと見ました。
見てましたよ。やっぱすごいよね。すごい。
だからそこで、何でしたっけ、パワーボムを2回受けて、うん、もう死にそうになっちゃって、はい、で、そこから、廣田さんが、こう、ちょっと変化していく、2004年の試合とかも。うん、
あ、はい、ご覧になりました。
見ました。はい。はい、見ました。
2021年、令和にですね、令和に我々は97年の後楽園法。いや、でも本当この時全然見てればよかったと思った。はい、
そうです
ね。そしたらもうちょっとね、根性の座り方が違ったかもしれないですね。う
ん、なんか私でもなんか女子プロやりたいなと思いましたもんね。
行きますか？
ね、
誰でもプロレスみたいなのあるらしいですよ。
いいなぁ。なんか思いっきりこうやってみたいなと思いますよね。
うん、なんかでもこういうね、うん、その、体と体をぶつかり合わせて技を見せるっていうところで、うんうん、人様に見せるというものと、うんうん、実際の身体的痛みが伴うっていうものが合わさった時に、ものすごい性格って出るんだろうなと思って、私はそれが怖いですね。なんか、総合とかボクシングとか、そういう審判がいて、判定があって、スリーカウントがない、種目もあるわけじゃないですか。そっちの方が誰かが決めてくれるからいいと思うんですよ。でもこれはもちろん審判も言って誰かが決めてくれるものですけれども、うん、見せるっていう大きなテーマがあった時にブレると思うんですよね、私すごく。自分の中の刺激性が出たりとか、そこでどれだけ冷静でいられるかっていう、難しいよね。廣田さんだってこれ見せてるわけじゃないですか。
そうですね。
本当に。
いやなんか、いや廣田さんもすごいなと思って、いやなんか最初あれコントこれ、うん、何これ、うん、って思って見てた、面白いって思って見てましたけど、うんうんうん、いやそうじゃないんだっていう話でしたね。やっぱり。はい。
これそれぞれ私たちそろそろ技の名前を覚え出しますよ。一番やばいのはですね、堀井さんと私がここで体育館のマットを持ってきてお互いに技を掛け合うって、中学生男子みたいなことをやり始めたら誰か止めてくれって話ですよね。パワーボムとタイガードライバーの違いって何って言いながらやり始めたらもう終わりだっていう。
いやでも勉強になりました。いやなんか私女子プロに目覚めた、ここで女子プロにすごいハマるとは思わなかったので。うん、
しかも97年のね、そうですね、90年代のね。
勉強になります、本当に。
まあでも今いい時代で公式の動画がいっぱい上がってますから、
うん、
見ながら、
うん、
だと勉強できる教材とかもたくさんあるみたいなんで。うん、まあ私も本当に当時、自分が80年代ですよ。だから、デビル・マサミさんとか見てたら、クラッシュ・ギャルズのちょっと前後っていうところで。だけど、まさか97年こんなに動いてらっしゃるとはっていうのも知らなかったし、息が長いよね。本当に。
で、なんかそう、クラッシュ・ギャルズさんとかもちろん歌歌ってたりとかして知ってて、まあ、デビル・マサミさんも知ってたけど、でも、あ、デビル・マサミさんって本当に上手いんだなって思いました。
強いしね、強いし上手いですよね、うんうん。そう。で、やっぱりさ、なんか、すごいね、私勉強になったなと思ったんですよ。っていうのも、その、ま、たかだか1試合5分の試合見て、学びすぎっていうのもあるんですけど、強さというものは、いろいろ種類があって、いわゆる、まあそうですね、力が強い。
うん、
いわゆる腕力ですよ、
うん。
腕力が強いっていうのと、その人が強いよっていうのとは別物なんですよね。うんうん、腕力の強さで人を説得することってやっぱできないんですよ。あの人が強いっていうのは、そういうことで、私がここで堀井さんに喉輪でガーって上に上げたところで、うん、あ、スーさんは力が強いねってなるだけで、うんうん、スーさん強いとはならないわけですよ。
はい。はい、
これが社会で生きていくときにやっぱり気をつけなきゃいけないことですよ。これから先。
はい。
年齢を重ねた私たちが、そこに傘を着て、
うん、
腕力みたいなことしてないか、
うんうん。
本当の強さを背中で見せられているかってことですよ。
だから強さは対相手に使っちゃダメなんですよ、きっと。
いいこと言う。う
ん、はい。だから、
戻りますけど、
石が。
石の強さなんです。
石、いいこと言う。石の強さ。
そこに行って、強さビームは出してるんだけれども。
誰にも危害は加えてない。
そうです。
いいこと言う。
でも、月の光に当たったその庭石を見て、おお、おお、強いじゃないか。
わかる。わかりすぎる。 石は誰も攻撃してくれない。でもあれが落ちてきたら痛いだろうなとか、あれにぶつかったら痛いだろうなっていうことは十分伝わるんですよ。
そうなんです。そして自分から光は発しないけれども、月の光ずっと月の光言ってますけど、
月光引いてボボボボボボ、
庭に月の光が降りた瞬間に、ああ石だねっていう話じゃないですか。
そうですね。まあ、だからある意味堀井さんの推しのあり方ってすごく崇高で正しいってことじゃないですか。
あ、そういうことかもしれません。
何のパフォーマンスをしなくても、
そういうことかもしれません、
ファンサをしなくても、
はい、
強いってこやつ強い。
あなたにいろいろ LINE したとき、あ、それ塩対応だよって言われて、これがまさかの世の中に行く塩対応ってやつなんですかっていうメールを LINE をしましたけど、
本当にこの人、塩対応っていう LINE 送ってきたからね。本当にね、海岸って書いてよね。目開いちゃってね。
わかりました。言いましたけど、そういうことです。強さってそういうことなんですね。うん、
本当にこれね、
はい、
伝わったかな、大事なことだって。いや、すごい大事なことですよ、これ。
そうですね。うん、はい。
ああ
、すごい、うん。今日は強さを学びました。
そう。埋蔵金はないかもしれない。
うん、
でも首はある。
うん、
そして、綺麗になるには、自分の力よりもときめきとかの方が必要だから、推しがいるとそれはそれでいいね。だけど推しの存在って何なんだろう、
はいはい、
果たして相手からもらえるもの、そんなもので、ホイホイついてっていいのか、
いいのか、
心で育てる、
そういうこと、はい、
無機物でも、
そうです。
そして強さとは見せるとは、それは97年のデビル正美であるっていうことですよね。
そういうことです
ね。まあ、リスナーの中ではまだ広田さんの方たちもたくさんいると思うんですけど、戦い方としても見ていただきたいですよ。
はい。
うん、本気で向かっていくっていうのはどういうことなのか。
うん。
で、敬意もありますよね、お互いに、ね。
そうなんですね、やっぱりね。
そこですよ
ね。分かっててね、うん、なんか二人でね、やっぱりあれは素晴らしいですよ。うん。
ということで、堀さんの推しは、石っていうこと、
うん。推しが石っていうことで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。水石に関しては皆さん各自でお調べいただくということで、ね、よろしいでしょうか。
本当ですね。あ、はい。今日は本当にメールもですね、
読みましたよ。結構読みましたよ。
そうですね。はい、そうですね。徳川埋蔵金のファンタジーなメールがですね、はい、いっぱい、少し届きまして、
はい。来週どうします？メールテーマは。私と前女にしますか？これはね、どう来るか分かんないよ。ものすごい熱い人が来るか、また全然来ないか。
何にしますかね。
じゃあ。
前女？
はい。というわけで来週のメールテーマはですね、どれぐらいの数が来るか全く予想がつかない。
そうです
ね。3枚かもしれないし、300枚かもしれない。
はい。
ということで、まあ、世代的には、
まあそうですね。40代、50代とかの方は通ってますよね。よ
ビューティーペアから。
うん、クラッシュギャルズ。
はい。
あと、そう、北斗晶さんとか、ね。
そう、北斗さんの試合もすごいのよ。それもね、乗ってみて。
ジャガー横田さんとかね。そういうことじゃないですか。
北斗さんの試合すごいよ。本当に。
カンドリさんとかそういうことじゃないですか。
そうですけど。まああと、ブル中野さんとかね。いろいろ、ダンプ松本さんのグループ。安倍四郎。安倍四郎さんっていう全日本女子プロレスの興行でこうね、審判、悪いっていうのもありましたけどね。
小鉄
それ違います。それ男子の方です。それ、大和小鉄さんは男子のプロレスの方ですね。男子のプロレスの方になるとちょっとですね、また我々のついていけないところもまだあったりするんであれなんですけど。
じゃあそうしましょう。
そうですね、
はい、
ということで、私と前女をよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
大場さんでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp、 つまり over@tbs.co.jp です。ツイッターのフォロー、 LINE スタンプもよろしくお願いします。
それではまた金曜日の夕方、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
ジェーンスーと
TBS アナウンサー堀井美香でした。オーバー。 TBS Podcast。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。